改めまして、おはようございます。
おはようございます。
今日は大使ブランチ礼拝、大使枝教会の礼拝、その第1回目にようこそおいでくださいました。私たちは高砂市にある小野聖愛教会というキリスト教教会のブランチ枝として、これから毎月第3週の日曜日にこの聖番の地域で礼拝をしていきます。ただし場所は今のところまだ固定したところがありません。来月も第3週にこちらで礼拝を持ちますが、場所はここではなく網走の市民センターの普通教室1というところです。またその時にお知らせしますが、次回は来月はそこでお会いしましょう。今朝は大使ブランチ礼拝の第1回目の礼拝です。この地で礼拝が始まっていく、その始めにあたって皆さんと一緒に礼拝とは何か、それを確認したい。結論を先に申し上げますと、キリスト教の礼拝とは変えるべきところへ変えること、礼拝とは変えるべきところへ変えることです。さて、礼拝というのは拝むということで、これは何もキリスト教だけがしていることではありません。人間には礼拝したい、何かを拝みたいというものがもともと備わっています。だからこそ古今東西、人は何かを神として礼拝を捧げてきました。もう世界中至る所に神殿遺跡が残っているわけです。まだ現在もそれが引き続いて崇められてもいますし、それどころか信仰宗教というものまで現れて増え続けている。こういうふうに人間は礼拝する生き物ですが、その土台にあるものは2つ、畏敬の念と願いを叶えてくれる力への求め、この2つを土台として人は礼拝をするのです。畏敬の念というのは恐れかしこむ態度、恐れかしこむ気持ち、これを私たちいつ味わうかといえば、大自然を目の前にしたときに感じることが多いです。私がイギリスから日本へ帰ってくるときに、ロシアの上空を飛行機で飛んでいるときでした。窓の外は真っ暗で何も見えなかったんですが、やがて自分がですね、雲の上を飛んでいるのが分かるぐらいの明るさになってきたんです。自分の下に雲の平原が広がっている。やがて雲はですね、青黒さから紫とかオレンジを混ぜた色にだんだん明るくなって、そしてついに雲を突き破って太陽が現れました。真っ暗闇からこの空全体を真っ青に染めるまでのグラデーション、光を帯びて堂々と現れた太陽の姿、言葉が出なかったです。なんて美しいんだろう。大自然と向かい合うとき、私たちは何とも言えない気持ちになります。言葉では言い表せません。これが畏敬の念です。その経験をですね、振り返ったら言葉にできるんです。いや、世界の大きさの前に自分の小ささを思わされたなとか、自分はいつか死んでいなくなってしまうけど、自然はその悠久の時の流れを止めずに進め続けるんだろうなと。しかし、その自然の大きさを目の当たりにしている時っていうのは言葉が出てこない。自然の偉大さに直面してベラベラ喋る人っていないんです。自然の偉大さの前におしゃべりや多弁では折れない。静けさに入っていきます。畏敬の念とはそういうものです。世界中に多く宗教がありますが、それの多くはですね、自然を崇めている、太陽、月、星、海とか山とか巨大な岩があればそれを拝む。それらは自然への畏敬の念を土台にしています。人間が礼拝するもう一つの土台、 それは願いを叶えてくれる力への求めですが、まあ、自分の力だけじゃどうにもならへん。どうしても叶えたい願いがある。そのために祈りの対象を求める。これが礼拝の土台の一つとなっています。しかし、畏敬の念と、畏敬の念を土台とした宗教と、自分の願いを叶える力が欲しいと言って始める宗教には違いがあります。それは、願いを叶えてくれる力を求める宗教は、拝む対象を自分たちで作るという特徴があります。まあ、過去の偉大な人物とか、動物の像を自分で作る。私の願いを聞いてくれる神様を自分で作る。それはですね、もう目的別に作っていくんです。商売繁盛、交通安全、良縁祈願、学業成就、家内安全、いろんな神様を作っていくんです。そして、この願いを叶えてくれる力を求めるとき、そういうものを作って拝んでいくときに、人間の欲望が入ってくる。これを防ぐことはできません。新約聖書のローマ書にはこう書いてあります。人間は誠の神の栄光を滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に変えて、作り主なる誠の神の代わりに作られたものを拝んだ。それゆえ人間は欲望に飲み込まれた。人間が自分の願いを叶えるために自分で神様を作り出すとき、人間は欲望に飲み込まれて行きます。人間が礼拝するのは自然への畏敬の念と願いを叶えてくれる力を求めて。数多くある宗教はそれぞれを土台としながら、またそれらを混ぜ合わせながらこう成り立っています。私たちクリスチャンも人間ですから、畏敬の念を持っていますし、願いを叶えてくれる力を求めています。それらを持ちつつ、では私たちの礼拝は何が違うのか、私たちの礼拝は何を土台にしているのか、これに答えるために、開いた箇所が、先ほど高島さんにお読みいただいた詩編95編6節です。これ旧約聖書の中にこういう箇所があるのですが、もう一度お読みします。私たちの礼拝の土台は何か、私たちの礼拝は何か、その答えはこうです。来たれ、私たちは不死を拝み、ひれ伏そう。私たちを作られた方、主を見前にひざまずこう。この聖書の言葉が礼拝とは何かの鍵です。そしてこの言葉には2つのポイントがあります。第一のポイント、まず第一に、私たちは自然ではなくて主を礼拝します。私たちが不死、拝み、ひれ伏し、ひざまずくのは自然ではなくて、私たちを作られた方、主です。主とは創造主なる神様です。唯一のお方、この世界を創造されたお方、私たちをお母さんのお腹の中で形作られたお方、作られた世界を今も存在させている唯一の神様のことを主と言います。聖書はこれだけの分厚さがありますが、聖書の第1ページ目第1行目は何で始まるかというと、はじめに神が天と地を創造したという宣言で始まっていきます。主とは、作り主とは、はじめに天と地を創造された神様です。これが世界の始まりです。今私たちが生きているこの世界も、大きな広大な果てがわからない銀河系から私一人の人生に至るまでを作られた方が神、その方が神であるというのが聖書信仰の、何でしょう、大きな太い流れですね。 大黒柱です。創造主が神である。創造主が主である。私たちは自然の雄大さに心打たれて畏敬の念を抱きます。しかし私たちは雄大な自然に感動した心を主に向けて主を褒めたたえます。私は先ほどロシアの上空で太陽がちょうどです、真横から雲突き破って出てくるのを見たって言ったんですけど、いやもう思わずね、こう拝みたくなる、それほど美しかったんです。でもその時、一人で飛行機の座席で、主よ、あなたの御業のなんと大きなことか、大きな自然ですけども、それよりも大きなお方の御手がそれを作ったって、そこで礼拝を捧げました。第2に、願いを叶えてくれる力への求めを私たちも持っていますが、人間が作った神に私たちはそれを求めません。私たちは祈りを我の神様ではなくて己の神様に捧げます。人間が作った神様ではなくて人間を作った神様に祈ります。私たちを作られた方、主こそ唯一まことの神です。どうせ祈るんでしたら、まことの神様に祈りましょう。その高砂の教会で最近英会話教室を始めて、まあ、小学生クラスというのもあるんです。6人ぐらい、3年生から6年生までの地域の男の子たちが来て、 L と R の発音を大きな声で練習してるんですが、1時間あるクラスの中で、まあ10分ぐらいキャペルタイムって言ってちょっと聖書の話するんです。で、みんな願い事あるとか言って聞いたら、僕はラグビー選手になりたいと男の子いました。そこで、いやどうせ祈るんやったらいっぱい神様あるけど本物の神様に祈らへん、どうせ祈るんやったら本物の神様、そしてその方の名前教えてあげるねって言ったら、ぐっとね前に身を乗り出して、えそれ聞いたことがない、神様に本物とかあるんかな、ぜひ教えてほしいって言って、その方の名は作り主、作り主って言うと、まあ、クラス夕方にやってるんですけども、お母さんが車で迎えに来る夕方6時、駐車場に出てもね、その男の子は作り主、作り主、忘れまいとしてこうつぶやいてて、何回も聞いてくるんですけど、どうせ祈るなら誠の神様に祈りましょう。願いを聞いてくださる生きておられる神様に私たちは祈りましょう。私たちにはいろんな願いがあります。しかしその前に、私が願っていることは私の人生で本当に必要なものだろうか。しかし自分が本当に何を必要としているのか分かっている人は少ないです。それは自分で自分のことが分からない、まあ、自分を知ろうとしてですね、一人孤独で思いにふけても袋小路に入ってしまうし、自分は何者かなと思って人と比べたら余計混乱するし、野放しにしていれば欲望に飲み込まれていくし、やりたいことという欲望としなければならないことという必要は違います。まあ、それを見分けることはですね、親になるとよくわかるんですが、例えば子供が欲しがるからといって、子供が欲しがるからといっておやつばっかりあげる親はいません。なぜなら親には子供の成長に必要な食べ物が分かっているから。子供を愛して健康に育ってほしいから。そして何よりもですね、大人であるから子供よりもこう視野が広いんです。長期的な見通しを立てることができるんです。けれど子供にはそれが分からないので親とぶつかります。私の長男が今2歳半ですけども、彼は自分の要求が通らないと最近こう飛び上がれるようになったんですけど、飛び上がってそれを車の中でするから天井に頭を何回もぶつけながら、もう思いっきりこう妻がそれを受け止め格闘してくださっていることを感謝しますが、 なぜなら2歳児にとっては栄養って何か意味がわからないし、今食べたいものはこれなんだ。それを食べないことがこう先々何がいいのかちっともわからない。けど私たちにはわかるので、必要なものはこれだよって言ってあげると。このように親の視点の方が、まあ、幼子、小さい子供よりもその子自身のことを知って、その子に何が必要かを知っているということは、私たちが自分を知るときに自分以上の大きなものからこう光を当てられる。人間を作られた神様のもとへ行くことでそれを知ることができるということを教えてくれます。自分の本当の必要を知るためには、自分が一体何者かを知る必要がある。それは作り主なる主のもとに行けばわかります。伏し拝む、ひれ伏す、ひざまずく、礼拝の動作ですね。実際にこれをしてユダヤ人たちは神様を礼拝していましたが、私もですね、個人的に祈るときはよくひざまずいて、額を地につけてよく祈ったりしますが、けれど、まあ、スタイルは何でもいいんですけども、ここで一番大事なことは、これら伏し拝む、ひれ伏す、ひざまずくというのは、神様を神様として認めるということが大事です。神様を神様として認めるとはどういうことか。まず自分が神様じゃないことをはっきりさせましょう。そして自分が作ったものが神様じゃない。私たちは家にですね、本当に何か自分でこう石ころを拾ってきて刻んで何か置いてるわけじゃないかもしれないですが、もしかすると私たちの心の中に何かを作り上げていることは十分あり得ます。でもそれが神様じゃない。そうではなくて、神様は誰か、それは世界と私を作った主こそ神であると認めることです。これがですね、分かると分かる、分からないと分からない、説明できないのですいませんけど、でも分かったし、ですね、神様、だからあなた分かるようにしてくださいとぜひ祈ってください。そして創造主が分かったときに、神様の光が私を照らしてくれます。そしてその光はすごく優しい光です。その中で、その温かな光の中で、私たちが本当に必要としているものが何か分かります。それは目に見えるものじゃなかった。それはいつまでも残る永遠的なものと関わりがあるということが分かります。神様の光受ける。神様は創造主であったと、創造主を見上げ、神様を認めていくときに、私たちは自分の内にある本当の渇きに気づきます。気づいたなら、もう素直にですね、神様にそれをください。お祈りしましょう。必ず神様答えてくださいます。なぜならそれ言ってくるのいつも待ってるからですね。いつ自分のとこ来るかなと思って待ってくださってる方なので、創造主こそ神であると認めるとき、私たちは知るのです。私は神様に望まれて生まれてきた存在だった。神様は私の人生を守り導いてくださる方だ。私の人生はちっぽけどころが神様にとって関心事であるほど大事な人生なんだ。そして神様は私と共に歩んでくださるのだということが分かってきます。一言で言うならですね、創造主を神と認めていくとき、私とは神様が大事に思ってくれている存在であるという自己認識、アイデンティティ、自分とは何かの土台がしっかりしてくる。そして何よりこれがですね、人生のすべての必要を満たしていくんです。私たちの魂が主のもとに帰るとき、私たちの人生の方向性が定まります。魂がその作り主のもとに帰るとき、 誰も与えてくれなかった平安を味わいます。何をもってしても満たすことのできなかった虚しさが癒されます。キリスト教の礼拝とは変えるべきところに変えることです。お父さんが誕生日にくれた時計を間違ってポケットに入れたまま洗濯してしまった女の子が、あ、しまった、せっかくこれもらったのになおと言って、なんとかこう自分で直そうとして、こう時計の蓋を開けていろいろいじくり回しているうちに、ほとんど修理できないほどに壊してしまった。泣きながらそのことをお父さんの部屋に行って打ち明けた娘に、お父さんは、壊れてもだから、どうしてもっと早くお父さんの元に持ってくれればよかったのに、お父さんは時計職人なのに、キリスト教の礼拝は、私たちの礼拝は変えるべきところに変える、そこで自分が神様に愛されているんだ、その現実を実感して生きる力を注がれて歩んでいく、まあ何ですかね、ホームグラウンド、ホームタウン、ふるさとでもいいですし、やっぱりそこに帰ってこないと、神様の懐の中に帰ってこないといけないんです。私たちの礼拝とは変えるべきところに変えることです。そしてまだこの本当の神様を知らないで人生に迷い疲れている人々に、私たちが呼びかけていく、来たれ、礼拝しよう、呼びかけていく、私たちが受けているこの恵みをまだ知らない人も受けることも祈っています。ハイシブランチ礼拝がそのような全ての人が変えるべき場所となっていくことを、夢見ています。いつか、いやもう今日でももう十分なんです。私たちここで神様出会ったらもうそれでもう素晴らしいことです。ですがこれから私スタートですね、本当からし種みたいな存在かもしれませんが、神の国の働きというのは不思議なもので、あのからし種が大きな鳥の巣を宿すほどに成長するように、神様が働いてくださるとき大きくなっていく、その枝にはいろんな鳥が来て止まれるぐらいの、いつかですね、私の大使ブランチのビジョンの一つは、礼拝に来たときに知らない人がいる、あの人誰かな、名前分かれへんな、それぐらいですね。そして彼らがまだ私たち出会ってないですけども、兄弟姉妹として日曜日に帰るべきところに帰ってきて、作り主を礼拝して、やっぱり私は神様に愛されてる、ありがたいなっていうところから力を受けてまた出ていく、そういう場所になることを夢見ています。一緒に詩編の95編6節読みましょう。3、はい、来たれ、私たちは不死を神にひれ伏そう、私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。では一言祈りを捧げます。地を作られたお方、主なる神様、集った私たち一人一人に、あなたこそ私たちを作られた方であると、もう一度光を当ててください。私たちはあなたに作られたものです。そしてあなたが必要です。私たちの魂が変えるべき場所はここです。私たちが変えるべき場所はあなたの懐です。ありのままで丸ごと私たちを愛して受け入れてくださるあなたの腕の中です。今朝ここにもなんとかたどり着くことができたという人がいるかもしれません。神様、あなたの作られた息子や娘たちが今あなたの 御前に来ています。あなたを仰いでいます。どうぞその渇きを癒してください。必要な力をあなたが注いでください。不安な心に語ってください。あなたを作ったのは私だと。あなたがどれほど大事な存在か。あなたの人生に私は関心がある。無駄にしないでほしい。大事なその与えた命を私が大事にしているのと同じように大事にしてほしい。あなたの温かな愛を持ってお一人お一人に語ってください。作り主なる主、あなたこそ誠の神、私たちの神様です。ハレルヤ。また神様、これからまだ月に1回第3週の礼拝だけですが、この聖場の地で帰るべき場所を開き、そこに人々を招く旅を今日から始めていきます。どうぞまず私たちがここであなたに愛されていることを確認し、愛注がれて力を受けることができますように。そしてまだ知らない方々をここへ連れてきます。来たれと、来たれと呼んでくださるあなたの声を心に響かせながら、まだ知らない方々に来たれ、おいで、帰るべき場所があるよと声をかけていきます。私たちのこの働き、あなたと共に進むこの宣教の働きを祝福し、守り、導いてください。ハレルヤ。この祈りをイエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。